モリモリのハマラジ。
はい、ということでモリモリのハマラジの時間でございます。女川は駅前だけが女川じゃないということで、女川はね、町からちょっと離れた離反東部の浜を歩きながら今の浜の現状をお伝えするこのコーナーとなっております。現在モリモリは女川町から約車で20分弱のところにあります指ヶ浜に来ております。指ヶ浜漁港かな、ここはちょうど、この漁港を挟んで後ろの山の方ではただいま、造成工事とあと災害公営住宅そして自立再建のお家の工事の方が始まって、今重機がたくさん動いている状態です。今日はこの指ヶ浜から、いろいろな浜の情報をお伝えしたいと思います。はい、ということで、ただいまモリモリは、指ヶ浜の地区仮設住宅前に来ております。先ほど、階段を上って高台移転する災害公営住宅とか自立再建のところを、階段を上って、かなり高い山の上の方にあります、住宅を上ってまいりました。そしてその階段をまた今度降りてそこから約車で、5分くらいのところにこの、指ヶ浜仮設住宅の入り口がございます。もともと集落があった場所なんですけれどもこの入り口の方は、周りは漁業関係者のコンテナですとか、まあ、プレハブが立っているんですけれども敷地などももともと家があったんだなって思われる、ものがあるんですけれども今では何ももうほぼ雑草が生えてましてあとは漁具ですとかコンテナが置かれている状況です。ここから歩って約5分のとこ5分くらいする場所のところに、仮設住宅があるので、そちらの仮設住宅の方の住民の方々にいろいろお話を聞きに行きたいと思います。はい、それではお名前の方教えてください。
鈴木陽一です。
鈴木さん、今の暮らしとかっていうのはどうですか？
今の暮らしは仮設だったらもう少しで5年だけども、疲れだね。
あ、やっぱり
狭いから長くなって4人ならねんつが、だって2部屋さ4人だよ。それでも4畳半の
5年この仮設で暮らしてみて、まあ、5年は経つんですけれども、今こうお家とか建てられたりとかっていうのは計画とかってあるんですか？
今年の7月30日完成予定なんだね一応、
いや先ほど高台の見てきたんですけど、すごい眺めが良くて明るくていいとこでしたね。
そこはね、ただ風はだと思うけどもまあここよりはいいんで
この浜に住み続ける理由っていうのは何かありますか？
養殖やってっから、養殖 やる以上はどうせもいいよねす、ここにいる方がねえんだね。
鈴木さんは何を養殖されてるんですか？
ホタテとホヤ。
いや、これからこの望むこととかっていうのは何かありますか？こうなってほしいなとか。
望むことってね、まあ過ぎたことなんだけども、マジ中張り上げして整備して出ていっちゃう、だけどもああいう高台とかって送りでしちゃう、ってまあやっと今年入るんだけども、もう2年ぐらい高台が早く出れば、このブラグだっても残った人とかもっといった問題じゃん。だから街中場で整備したって、この住むとこがねえけど、みんなどうするかいつ住むんだよね。
そうですよね、やっぱり 女川の産業はやっぱりこういう小さな浜の水産業が支えてると思うので、やっぱりその人たちも早くちゃんと住めるような環境を作るっていうのはやっぱり女川町でしっかりしてもらいたいですよね。
だよ、だからここはでも早い方だよ、今年の7月、あと年齢がりかかったと思います、あの高台なんか、まあ、やっとね、5年経ってやっと私でいさ住むねえと思うんだけども、まあ、7月30日って言ってもちょっと早まればいいんだけど本当はね、
はい、すいません、どうもありがとうございました。すいません、お名前の方教えてください。
私名前、はい、鈴木節代。
節代さん、はい、今のこの仮設の暮らしってどうですか？
どうだもこうだも、長いような短いような、うん、今少しでこの6月、7月頃入るようになるもの。
ああ、お新しい。
いつもやっぱり長かったね。
やっぱりこの5年間っていうのは長かったね。
この頃、そう思うね。
このね、浜に住み続ける理由とかっていうのはありますか？
浜に住み続くってことは、息子の仕事、漁業だから、養殖仕事だから、そういう情報で、マットすねぎねえから、息子も
住み続けてるの？
銀鮭。
あ、銀鮭の養殖なんだ。
はい、はい。
いや、なんかこれから望むこととかって何かありますか？こうなってほしいなとかって。
この自分の仕事がどこまでまで続くか、長く続けば、いいと思う。みんなどこの浜もこの通りでね。
はい、お名前の方教えてください。
鈴木です。
鈴木さん、鈴木さんは今のこの仮設の暮らしとかっていうのはどうですか？
仮設大変。もう寒いもんだけども、うちでもう、私病気したんだもん。今からはだから仕事、私は一切仕事できなくなったから、ここの女の人たちは、今震災前は駆け抜き、とか掘り上げとかって一生懸命やったけども、そういう人たちいなくなったもん。できる人いないんだもん。かき向きできないんだよ。いないんだよ。だからみんなかきも向かないで殻つけて売ることにして、みんな、処理はだってね、作ったって抜く人いないんだもん。だから仕事は変わるけども、だから、今ここに若い人たち、男の子たちいるけども、そういう人にみんな結婚ね、適齢期なのよ。なかなかそういうね、結婚してくだされば、だから私たち時の時と違うからはね、そんなに厳しくもないと思うから、だから。うちを守ってくれる、子供を育てて、そういう環境っていうか、だと思うからは、私たちと違うからはね、だからまあ早く結婚してもらってね。
いや、あとこの浜に住み続ける理由とかっていうのはありますか？
住みもうだって嫁に来てから、私はここにずっと40年いるけども、ここしか行くとこないんだもん。だって仕事はね、ここの仕事、今は伊佐田ほら小型やってるから、いろいろと1年間いろいろとこうあるから、
だからこれからこう望むこととかっていうのは何かありますか？こうなってほしいなとか。
じゃあ望むことはあのですよ、子供ができたら、学校とか幼稚園とか保育所とかっていうのに、そっちの方の便利も取り残されたら大変ですよ。あと仕事は今もまあだんだん ね、うん、できるようになってきたから、うん、それは男の人たちの、うん、でしょ、私たち女はね、うちを守るっていうか子供を育てるっていうか、うん、私は、うん、老害人たちの手助けする程度子供にするかできないけども、だからまあ海の方を、うん、あとそれをで生活できる範囲で売れてくれれば、ね、うんうん、前と同じっていうのはいかないかもしれないけども、
うんうん、今日はどうもありがとうございました。
いやいやいやいや、
はい、ということで、佐治ヶ浜の仮設住宅の方々にいろいろお話をお聞きいたしました。やはり5年間やっぱり長く住んでると体調を崩したりとか、やっぱりあのインタビューの方ではちょっと出てこなかったんですけれども、やっぱり毎日泣いて暮らしてたっていうおばあちゃんもいらっしゃったりとか、この5年っていうのはすごい長い期間、やっぱこの狭い仮設住宅で生活するのは大変なんだなっていうのは自分も含め、やはりそうなんだなっていうのを感じました。まあでもこちらの佐治ヶ浜仮設住宅に関しましては、高台、山の上の方に災害公営住宅ですとか高台移転ということで、家の方がもうかなり何軒も建っている状態ですので、今年の7月にはね皆さん移り住むっていうことなので、早くそちらの住宅の方にね皆さんが移られる日が来ることを願いつつ、今回の浜ラジは終了とさせていただきます。次回の浜ラジはどこへ行くのかな。それではお楽しみに。